Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は、歴史の中の西宮と城郭と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹先生をお迎えしてお届けしてまいります。森下さんと、そして笠井さんと2人に登場していただくことになってるんですが、今日の担当は森下正樹先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
城郭ですよ。
はい、
西宮にそんなんあったみたいな、ね、はい、方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、まあ、ちょっと今お城ブームですもんね。
そうですね、はい、テレビとかでもよく城郭、お城を取り上げられてる番組があったりとかもしますしね、はい、まさか西宮でねこのテーマでやるっていうのね
ですよね。、はい、城郭ってお城、はい、のことですよね。
そうですね、もう広い意味ではもうお城のことなんですけれども、はい、まあ、お城って言ってもいろいろあると思うんですけど、増井さんはお城と聞いてどんなものをイメージされますか。はい、
こう天守閣がバーンとそびえ立ってて、はい、石垣がガーンとあって、はい、うわすごい綺麗みたいな、
はい、
そんなんあります、西宮に。
西宮には
感じなんですが、
まさにもうそのイメージだと思うんですけれども、はい、それはですね、城郭の中でもですね、もう特に近世城郭っていう、江戸時代以降とかですね、江戸時代以来のお城の姿のことを、指してて、
はい、
で、皆さん多分想像される、ザ・お城なんですね。そういうイメージが増井さんおっしゃったような天守閣ドーンってやってっていうのが、そういうものなんですけれども、ただですね、もう城郭って言うとものすごい広い意味がありますよっていうふうにちょっとお伝えさせてもらったんですけれども、
はい、
まずですね、お城の核となる部分ですね、ここが一番大事だよっていうような部分と、
はい、
その周りの、平らな廓とかですね、そういったものとかを含めて、まさに防御施設を備えている施設っていうのをものすごい広い意味で城郭というふうに、呼んでいるということになります。なので、ザ・お城っていうようなイメージのものからですね、
はい、
実はですね、もう古い、かなり古い時代の、古代の山城とかそういったものから、中世の山城ですね、
はい、
それから戦国時代とかの、大名とかがこもってるような山城とか、そういうようなもの、それからもう先ほどおっしゃったみたいな近世城郭とか、そういったものとか、最後にですね、この辺はちょっと分かれへん、そんなイメージしてへんかったわって思うんですけれども、砲台とか。
砲台も、
はい、
お城の。
そうですね、もう城郭の仲間に入ってると思いますね。
はい、そうなんですか。
そうですね、西宮にもありますけれどもね、
はいはい、
砲台とか、あと台場とか、はい、それからあと例えば有名な五稜郭とか、
あれもやっぱりお城、
はい、幕末に作られるようなものとかも、あれも全部城郭の中に含まれるのかなというふうには思いますね。
城郭ってものすごい、そうですね、いろんなものを含んでるんですね。
そうですね、
はい、だったらありそうですね、西宮にもね。
西宮にもねあるかもしれないですね。、はい、で、皆さんよくね名前とか聞くと思うんですけれども、はい、西宮には越水城って言われるね、お城があったってされてますし、あと瓦林城とか、そういうような名前っていうのもよく耳にされると思うんですけれども、今回はですね、
はい、
それではなくてですね、はい、その越水城とかはもう次回以降ですね、
はい、
笠井の方からお話しさせてもらえたらと思ってます。
はい、で、じゃあ今回は？
今回はですね、はい、この近世城郭の代表格にもなる大阪城と西宮の関係性っていうものについて、少しご紹介させてもらえたらなというふうには思っております。
おー、 大阪城と西宮って言えば、あのね、今まで何度もあの取り上げさせていただいています石丁場、
はい、
ね、
はい、あの石
有名ですよね。
そうですね、あの国の史跡にもなってて、はい、あの何回もね、うん、あの桜 FM さんとかでもご紹介させてもらえてます、はい、あの大阪城石垣石丁場跡ですね。
つまり石垣を作るための石を切り出した跡地、はい、跡
が
ですよね、
まあ、西宮に、まあ、あるということですね、はい、まあ、正式にはあの神戸から西宮の間なんですけれども、あの六甲山で撮ってたっていうことですね、うん、そういう意味で大阪城とは関わり合いがあるんですけれども、うん、今回はですね、うん、あの石丁場の、まあ、まさにその石取ってたよっていう作業の話っていうものではなくてですね、
はい、
あの特にですね市内に残されている刻印石っていう、まあ、いわゆる残念石って言われているようなものですね、
うん、
そういったものについてちょっとあの注目して刻印とか、あとはまあそのどこにどういうような形で西宮のところで取った石のものが使われてるかとか、
うん、
そういう話とかをご紹介させていただけたらなというふうには思っております。
はい、わかりました、はい、
まずちょっと大阪城に、
大阪城、
はい、はい、なんですけれども、増井さんは大阪城に行かれたことってありますかね。
何度か、はい、あの大阪観光のね、はい、友達があのちょっと遠隔地から来た時に、はい、連れてってとか言うから何回か行きましたけど、
はい、大阪城行かれて何見られます、どこ見ます？
天守閣。
天守閣ですよね。
登ろうかみたいな感じで、
はいはい、
ね、
なりますよね、はい、で、まあ、桜も綺麗やし、
桜とかね、
はい、私もちょっとね最近大阪城行きまして、
はい、
あの大阪城行くと何を見るかっていうと、はい、もう石垣すごいなっていうようなことで見ます、
はい、
で
結構マニアックな森下先生みたいな。
ね、
でも石垣はやっぱりあのかなり注目しますよね。綺、
う、
麗、
ん、
ですし、
はい、そうなんですよ、はいはい、大阪城の石垣綺麗なんですよね。
綺麗ですよね、
はい、やし、ものすごい高さも高いし、
はい、
で、あのね、見方によっては何段にもこう折り重なってるように見えたりとか、
うん、どうやって作ったんやろうっていう興味は湧きますよ ね
湧きますよね。石垣、大阪城の石垣は本当にすごくてですね、でただ今ある現存の石垣なんですけれども、はい、これはいつ頃作ったかっていうと、いつぐらいと思いますか？
いつぐらいって言ってもかなり昔ですよね。
そうですね、まあ、かなり昔なんですけれども、
はい、いつ頃でしょう、
いつ頃でしょうかっていう、江戸時代の初めの頃にですね、はい、うん、あの大阪城を、まあ、築き直すんですけれども、
うん、
あの大阪夏の陣でですね、豊臣家が滅んだ時にですね、はい、大阪城を潰して、あのぐちゃぐちゃな状態になっちゃうんですけれども、うん、それをですね1620年に徳川幕府の、 あの2代将軍ですね、秀忠がですね、
うん、
あの大阪城を築き直すよということで、
はい、
あの命令を出しまして、うん、あの大阪城を作り直すという工事が行われるんです、
はい、
それがですね、まあ、西暦でいうと1620年から1629年のわずか10年間ぐらいの間なんですけれども、うん、その間にですね今の大阪城が作られるということになります。
じゃあ、あの石垣もそれから上にこう、はいはい、建築物として載ってたお城も、はいはい、10年間であっても作ったんですか？
そうです、10年間で作ったんです、
すごいパワーですね。
すごいパワーです。で、あの下にはあの豊臣秀吉が築いた大阪城があるんですけれども、
はい、
今の地面からどれぐらい下に眠ってると思いますか？
あの下にあるんですか？
はい、そうです。今あの行って大阪城を見る下に豊臣秀吉の大阪城が眠ってるんですけれども、
は
い、どれぐらい下にあるかっていうと、
うん、
あの7メーターとか11メーターとかそれぐらい下に豊臣秀吉の大阪城っていうのが確認されてるんです。
それはもともとの地上やったわけですよね。
そうです、そうです。
そこからじゃあいかにこうかさ上げしてったかと、
いかにあのかさ上げして石垣を築き直して で上に建物建てて、
はあ、
で天守閣築いてるっていう、
そんなにその前の後ろは見せたくなかった、は
い、
とりあえず隠そう、
ね、
みたいな、
はい、それをわずか10年間ぐらいでやってるんです。それがあの今の大阪城ですね。
すごい、本当に何人の方が借り出されて、はい、どんな大変やったんやろって、はい、思いますけど。
なの で、 あの大阪城の石垣っていうのはですね、はい、美しくて高くて、でさらにですね、あのたくさんの大名が築いてるので作ってるので、うんうん、 そのたくさんの大名の刻印とかっていうのが石垣の中でも残されてたりとか、ものすごい実はあの石垣面白いんです。
あのなんかカーブもすごく綺麗ですよね。
めちゃめちゃ綺麗ですよね、
はい、
だからあのカーブを作るための技術とか、
はい、
あのこの大阪城を築き直す前に、まあ、築城ラッシュがありまして、その間にものすごいあの石を積むとか、あの石を割るとか切るとかっていう技術っていうのは一気に進むんです。その結晶が徳川幕府が築いた大阪城にこう集約してるわけで、だからあの江戸城とかよりも後に作ってるので、ものすごいもう技術的には圧倒的に当時のトップクラスの石垣が今の大阪城、
技術の粋を集めてってやつですね。
そうですね。
いや、そういうことなんですか、
はいはい、
へー。でその石垣の元になってる石っていうのが、はいはい、あの東六甲、
そうです、
から切り出されたんですか。
たくさんの石が東六甲、まあ、西宮にある人、うんうん、西宮からたくさんの石が行ってるというふうに思いますね、し分かってることです。だから市内歩き回るとですね、その痕跡を残している石っていうのが、うん、まあ、たくさん見つかるわけですね、
うん、
西宮市内の道とか公園とか、うん、そういうとこに実はあの大阪城に行くはずだったんだけど残ってる石とか、
はい、そうなんですか。
そうですね。だからあの残念石とか言われたりするんですけれども、そういう石があのちょこちょこ見ることができるというスポットがありますね。だからあのそこその石には道沿いにあの刻印の大名が刻印をしてる石があったりとか、うん、あと割った後の、まあ、矢穴っていう穴なんですけれども、うん、それの痕跡が残ってる石があったりとか、
うん、
そういうのが市内にはたくさんある。
じゃあ今度その石を巡るウォークもしていただきたいです ね、
はい、そうですね。
石ばっかり探して歩くという、はい、ね、はい、この刻印がみたいな、はい、
ものすごいマニアックなツアーですけどね
でもちょっと楽しそうですけど、
はい、
へ
え、
はい、そんなにいろんなマークがついてるんですか。
はい、いろんなマークついてますね。で西宮の、まあ、神社でね、
はい、
すごい有名な刻印が押されてる御神体があるのご存知ですかね、うん、
岩が御神体というやつ、あそこですか。
あそこです、あそこです。
古式岩神社。
そうですね、古式岩神社です、
はい、あの古式岩に、
はい、
そんなん誰かマークつけてるんですか。
マークつけてますね。
そんな恐れ多いというか、はい、なんか、はい、なんか怖いですよ ね、 ご神体なのにね、そんな触るなんて、
はい、そうですね。で古式岩、あの、まあ、神社をまあ参拝しに行かれた時とかにですね、見ていただいたらいいと思うんですけれども、はい、あのまあ、ちょっと伝承とかもありまして、うん、あれ割ろうとした時にまあちょっと良くないことが起きてとか、そういうのとかもあるんですけれども、うん、あの大名の刻印がまあ少なくとも2つ確認されてまして、
2つ、
そうですね、あの大きな古式岩に2つあの種類がですね、数はもっとあるんですけど、あの確認されてて、まあ、どこの大名かっていうと、
はい、
まあ、池田家と堀尾家なんですけれども、
うん、
それぞれどういうマークがあるかっていうと、はい、まあ、池田家のものについてはちょっとあの言葉では言い表しづらいんですにくいんですけれども、うんうん、あの四方向に矢印の先っぽが向いてるような、
うん、
あのまあ、十字の形にそれぞれの先端にあの矢印のマークがついてるような形のまあマークがつけられてたりとかです、
うんうんうん、これが池田家の紋章というか、ね、はい、
岡山県なんですけれども、はい、池田さんの使ってた、うん、刻印ですね。
刻印、
はいはい、それとかですね、まあ、の堀尾さんですね、
は
あ、あのこれ、ま、あの松江とかの堀尾さんですけれども、うん、堀尾さんはあの墳道型っていう有名な形なんですけれども、
はい、
あの墳道の形をしてるもうまさに墳道の形をしてるマークなんですけれども、
うんうん、
あのそれが古式岩にはつけられてます。
うん、
はい、あの御神体の古式岩ですね、
はい、
とは別にですね、実はあの古式岩神社さんの中では、あの多分石を割った後とかの帳場ですねがあって、
うん、
あのそれとは別にですね、あの何度もあのここでも紹介してますあの鍋島さんですね、
はい、
鍋島さんの刻印の押された石とかも実は境内の中にあの置かれてたりとかして紹介とかもされてるので、
も
うぜひあのご参拝行かれるときにご覧になられたらいいのかなというふうに思いますね。
へー、そんなにじゃあいろんな大名が、
はい、
これこれこれみたいな感じでみんなが競ってその、
はい、
自分のそのマークをつけていったわけですか、
はい、
へー、 刻印石。
刻印石。
他にもいろいろあります？市内で。
あの市内で有名なとこで行くとですね、あの増井さんは亀石って呼ばれる石が西宮市内にあるっていうのをご存知ですかね。
亀の形、
そうなんです、
甲羅みたいな感じ、
甲羅みたいな形をしてるんですけれども、あの女神山のところにあるんですが、はい、もうまさにあの、みたらし川沿いの川の沿いにあるんですけれども、うん、はい、どっち側だ、右岸ですね、なんか方角でいうと南側のところに、はい、大きな巨石がありまして、
うん、今なんかねちょっとこう写真見せていただいて、はい、えこ道の、
あそうです、
ガードレールのすぐそばっていうか、
そうです、
ガードレールこんなところにさりげなくドンとあるんです、
ドンとあるんです、
で
ここもですね、今も写真とか今現在っていうもうすぐ見れる状態なんですけれども、一時はですね、うっそうとした草とかで覆われてたんですけれども、うん、まあ、地元の方とかがですね、まあ、これは良くないよねっていうので、もうものすごい綺麗にしてくださってるので、
はい、
まさにもうすぐ道沿いから見ることができる刻印石ですね。でこの亀石なんですけれども、はい、これには刻印の他にですね、まあ、ヤーナっていうまさに割ろうとした跡も残されてるっていう、
はい、
この石1個見るだけでも石丁場の石が見ることができるような、
本当ですね、は
い、ものすごい石なんですけど、
でも割れなかったんですかね、これ。
そうですね、割れなかったのか割ろうとしなかったのか途中でやめたんですよね
そうなんですね、はい、でここにはそのじゃあその、いくつかの、まあはい、刻印があると、
はい、そうですね、この亀石もですね、
はい、
2種類の刻印が確認されておりまして、この亀石はですね、松浦さん、松浦家ですね、
うん、
まあ、九州なんですけど、はい、松浦家とそれから京極家ですね、
はい、
の刻印が確認されています、
は
い、で、どんな形かっていうと、松浦家の方は、うん、丸を3つ、
はい、
上に1つ下に2つ重ねた三角形状に丸を重ねてるような、うん、
はい、
3つ丸がついてるよっていう刻印ですね。で、
はい、
京極は四角に真ん中に丸いちっちゃい丸がちょこってついてるっていう形ですね、
はい、
これのマークっていうのがこの亀石にはついてると、すぐ横についてるんですけどね。
へ、はい、これはじゃあこの刻印というのは、
はいはいはい、そもそもじゃあ刻印って何のためなんでしょうかね、増井さん、ね、何だと思います？
見っけみたいな、
はい、
私が一番に見つけましたみたいな、はい、私のですよ、はい、っていう。
そうなんですよね、もうまさにこの自分のもんだっていうので、うこうやって刻印刻ん打ち込んでるかもしれないですけど、亀石も国式はもう2つ以上の大名が押してますよね、
うん、
それぞれがわしのって言ってるんですかね、
うん、
2個ずつありますけれども、
分けするんですか、
分けするんか、まあ、言われてるのがですね、刻印の意味っていうのがいくつも理由があるって言われてまして、
はい、
で、まあ、まさに増井さんおっしゃったみたいに、これ自分のだよというように、自分のものだっていう所有を示すための刻印っていうのが一つあるっていうのと、それからですね、意思を取っている場所ですねを示す、それぞれのこっからこっちは松浦だよ、こっからこっちは京極だよっていう、場所を示すために大きな石にそれぞれが大名の刻印を刻んでるというようなパターンも考えられております。で、その他にもありまして、刻印って一個ずつとか大名の刻印っていうイメージあるんですけれども、大きさに注目すると、
はい、
大きい刻印とちっちゃい刻印がセットであったりすることもあるんです。何やと思います？
え、意味が違うんですか？
意味違うんです。刻印の中に、亀石にはこの大きい方の刻印が2つあるんですね。甲子キーはもう大きい方の刻印が2個あるんですけど、
はい、
西宮では今のとこ確認されてはないんですけど、芦屋の方で確認されてるやつがありまして、例えば毛利さんの帳場とかで確認されている刻印がですね、大きな刻印、毛利さんの刻印、
はい、
ドーンってあって、その下にちっちゃい、もうワンサイズちっちゃい刻印っていうのが、うん、その下にこうつけられてるっていうのが分かってて、それ何かっていうと、 毛利の石、それも例えば毛利さんの場合4組あるんですけれども、その下に1組2組3組4組っていう作業単位があって、その毛利さんの1組のものですっていうのを示すために、2つあるパターン、
大小があると、
2つ押されてる場合っていうのもあるっていうのが最近分かってると。
へ
え。西宮ではね、今のところ残念ながら確認できてないんですけれども。
いやでもいろいろあるもんなんですね。
そうですね、一概に刻印って言ってもいろんな意味が実はあるということですね、はい。
じゃあその刻印はもういろいろと研究も今も続けられてるわけですか。
はい、刻印自体のなんであのマークかっていうのを言われると分かんないんですけど、刻印の最近の研究で面白いのがですね、刻印ってまあのみでこう打ちつけて、まあくぼんでるんですけれども、そこにシリコン流して型取って、でそれを彫った人の癖とか
はい、
はい、右利きか左利きかとか、はい、この飲みの打った時の、痕跡が、まあ、シリコン入れたら分かるので、この部分苦労して掘ってるなとか
そんなことまで分かるんですか。
そうなんです。ただまあそれ分かってどうやねんっていう話は
そうそうですよね
あるんですけど、
でもまあなんかこう生々しくその当時がね、
そうですね、
こう再現されるっていう点では、はい、すごいちょっと面白いかもしれないですね。
そうですね、まあ、ツアーとかでこれ右利きの人が掘ったやつですとか
そうそう見たい、ぜひ見たいです、はい、そうですね、それは。そうなんですか、はい、でもその刻印ってもういっぱいあるんですか。
はい、めちゃめちゃたくさんありますよ、刻印自体は。は
そうなんですか、はい。
で刻印って言っても今言ってる刻印はのみで形を作ってるんですけど、うん、それは徳川の幕府が築き直した大阪城とか、
うん
で確認、あれは幕府が築いた今の大阪城の石垣にはものすごいたくさん刻印が見つかるんですけれども、はい、それの時代なんです、
うん、それのみでカンカンと。
そうですそうです、
はい。
でじゃあその前の秀吉の時代のどういうように、うん、秀吉も命令出して大阪城築いてますから。
でも今は下にあるんですよね。そうです、
幕府と同じ方式で、規模は違うんですけど、はい、築いてるんですけど、はい、秀吉の時代も当然マークつけとるんです、
はい、
どうやってつけてると思います。
え、のみでカンカンじゃないんですか。
じゃないんです。
え、
秀吉の時代はそののみで打つんじゃなくて、はい、もうまさにもう墨書きでこれ自分のってやってる。
え、でもそんな雨降ったりしたら取れないんですかね、ね、墨、
はい。まあ、残ってるので今も。
え、残ってるんですか、
はい、残ってる部分が一部あるので分かってるんですけど、その、まあ、慶長の時代の石垣っていうのを見ると結構墨でマークしてるっていうのが痕跡があったりとかすると。
そうなんですか、は
い、そ
うです。
だからそのマークの付け方もその幕府の時代と秀吉の時代のわずかな間に変わってると、うん、
やっぱり消えたりしたんですよ。
かんですか
ね、せかほっとこうみたいな、しっかりみたいなじゃないかなというようなことも推測もできると、はい、
そうです ね、 ね、僕もそれ賛成ですね。
ね、絶対消えたんやと思います。で書いたはずやのにここにみたいなね、はいは
い、そういう喧嘩があったんでしょうねきっと
、はい、
打ち込む方がだってね、うんうん、手間かかりますしね。
そうですよね、大変だと思いますけど、
はい、
それが採用されてたっていうのはやっぱり意味があったわけですよね、
はい、意味があるんやと思いますね。はい、
いやー、でもなんか刻印一つ取ってみても面白いお話がいっぱいあるんですね。
そうですね、
うん、
でもう最後なんですけど、
はい、
僕から質問なんですが、大阪城の石垣で確認されている刻印の数って何種類ぐらいあると増井さん思いますかね。
そんな数えたことないですけど、はい、こう数えた人がいるわけですか。
そうですね、まあ、数字分かってるってことは、
まあ結構あるんですかねということは。
そうですね、実は50年ぐらい前にですね、石垣、大阪城のですね、うん、石垣の総合調査っていうのをやってまして、その時にですね、石垣にこうよじ登って一個ずつ石見ていったっていうものすごい研究者がいてるんです、
すごいですね、
はい、もうとんでもない研究者なんですけど、
はあ、
その人がまあちょっと方向本とかで報告されてるのでいけば、
は
あ、代表的な刻印っていうのが、まあ、200種類ぐらいありますよと、
はい、結構ありますね、
はい、でただですね、はい、その、まあ、あくまで代表的なやつなので、
はい、
それをまあ、すごい簡易な形に変えたりとか、 あのちょっと変形させてるやつとか、
アレンジしてる
やつ、アレンジしてるやつですね、そういうのを入れると、うん、あの種類だけで1247種類確認してますと。
え、47みたいなところまできちっと言ってるってことは、本当に一個一個数えて、
はい、
ご苦労様でございますですよね、
は
い、
でしかもその報告されてる本とかの中でですね、はい、これはもうあくまで今見えてる部分だけですと、うん、大阪城とかのお堀とかの中はもう水で浸ってる部分とかもあるので、うん、そこについてはもう確認できてないので、わかりますか、今見えてるところでこの1247種類ありますよと、
は
あ、いう報告がなされてるんですね。
すごいですね、
はいはい、
じゃあいかにたくさんの大名や、はいね、いろんな人たちが、はいはい、あの石垣を作るのに、はいまあ、借り出されて、
はいね、
大変な思いをしたかということですよね、
は
い、
そうですね、はい、
は
で、あの大阪城の石垣の隅とかの石を見ると、うん、やっぱ大きな刻印がこう押されてるわけですね、ずらーっと並んですごいアピールしてるわけですよ。で、あの例えば池田さんとか、
はい、
あの細川さんとか、はああいう大きな大名たちが角のところ工事してて、
うん、
そこにあの大名の門がこう綺麗に大きく刻印されてるんですけども
、誰が見てもあそこは
あそこは
あのお家が
いやされたんやなっていうのは分かる。ただですね、西宮でゆかりの深いですね、
はい、
鍋島さんはどうかというとこ見るとですね、鍋島さんが工事したところを見ると、あの双眼鏡とかでこうやって見るんですけど、堀の外から鍋島さんの刻印っていうのはあんま見つからない。
え、どうしてなんですか。
なんでなんか、その理由っていうのがちょっと難しくてはっきりしないんですけれども、ま、あの鍋島さんの刻印じゃあどういう時に見つかってきたのっていうのなんですけど、
うんうん、
ちょっとね、外堀のとこが崩れたことがあったんです、
はい、
で、あのそこを鍋島さんがやったって言われてる場所なんですけど、そこが崩れ落ちた時に、その時に鍋島さんの刻印ってたくさん見つかってるんですけど、うん、どこで見つかったかっていうのが大事で、
うん、
石垣の石の横、
見えないところ、
そうなんですよ、見えないところで、
うん、
鍋島さんの刻印っていうのは結構見つかってる、はい、そこがなぜかっていう話なんですけれども、
なんと奥ゆかしい鍋島家
アピール度合いが足りないんですけれどもね
いやそうなんですか、
はい、もうかなり控えめにアピールしてるか、うん、せざるを得なかったのか、
そこにはいろんな力関係が
おそらくあったんでしょうね。
いろんなことが分かってくるんですね、これ一つで。
そうですね、もう刻印だけ見てもそういうことがいろいろ分かってくるので、あのそういうのに思いを馳せながらですね、
うん、
市内の公園とかで刻印石探してもらったりとか、あの宿川沿い歩いてやない石見つけてもらったりとか、
はい、
そういうふうな楽しみ方をしていただけたらいいかなというふうに思いますね、
はい、はい。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
亀石には2つの大名の刻印があるというふうに申し上げましたが、
はい、
1つはあの京極家のものです。ではもう1つは何家のものでしょうか。
はい、これが今日の問題でございます。来週再来週のお答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さあ、今日は大阪城を語る、市内に残された刻印石と大阪城石垣ということで、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。